死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21の16番、賛美歌一編では15番の1節と3節と5節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のなり。アーメン。講読文29番、詩編121編、花小金井教会の別冊講読文では34ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文の27ページをお開きください。詩編の121編を講読いたします。目を上げて私は山々を仰ぐ。
私の助けはどこから来るのか。
私の助けは来る
天地を作られた主のもとから。
どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、
まどろむことなく見守ってくださるように。
見よ、イスラエルを見守る方は
まどろむことなく眠ることもない。
主はあなたを見守る方。
あなたを覆う影、あなたの右にいます方。
昼太陽はあなたを打つことがなく、
夜月もあなたを打つことがない。
主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、
あなたの魂を見守ってくださるように。
あなたのいで立つのも帰るのも
主が見守ってくださるように。
今もそしてとこしえに。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。プログラムの式次第の次のページに言葉がございます。使徒信条、 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。本庁を与えられました聖書の言葉に共に聞きましょう。創世記第1章の1節から5節、旧約聖書の1ページです。創世記の1章1節から5節。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。共に祈りをお捧げいたしましょう。御言葉をもって世界のすべてを作り、御言葉によって救いの歴史を導き、私たちを養ってくださる神様、一回りのこの世の旅路を導かれ、この朝を私たちの生涯にお加えくださり、ありがとうございます。今私たちはキリストの御業を思い起こし、全地に散らされている神の家族たち、また信仰の戦いを成し遂げて今は天にある聖徒たちと共にあなたを礼拝します。神様、どうぞ私たちの内側を聖霊によって照らしてください。私たちがあなたの語りかけに耳を傾け、世界中の姉妹兄弟と共にキリストの道を進んでいくことができますように。世界の主なる神様、世界のために祈ります。戦争や迫害、差別や抑圧、貧困の中で苦しんでいる人たちを思います。どうぞあなたが共にいてください。あなたの正義がこの世界に行われますように、あなたの平和がもたらされますようにお祈りいたします。すべての人、すべての被造物にあなたが与えてくださっている尊厳が守られますように。災害の多いこの国に私たちは置かれていますけれども、どうかあなたのお守りがありますように。新型コロナウイルスに感染し苦しんでいらっしゃる方々を顧みてください。そして医療従事者の方々のご健康をお守りください。感染症が一日も早く収束しますように祈ります。慰め主なる主イエス様、先週は昇天者記念礼拝をお守りすることができ、ありがとうございます。あなたは死ぬべき者に命をお与えくださる方です。あなたこそ私たちの慰めです。私たちの愛する人たちや大切な事柄をあなたに委ねつつ今祈ります。病気や問題を抱え困難に直面している方々、愛する者を天に送り深い悲しみの中におられる方々、家族の介護や育児で疲れている方々、試練の中あなたの身胸が見えなくなっている方々、教会学校の子どもたちや競争社会の中を生きている青年たちや社会人たち、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷と課題があります。どうぞ闇の中を歩む者にあなたの光を注ぎ、 主によって生きる力を与えてください。一人一人に備えてくださる賜物を御心に従って用いるものとしてください。私たちがあなたの平和を泉のように汲み出して世界を潤すことができますように。教会の頭なる主イエス様、秋が深まっていく季節です。毎週の礼拝と祈祷会を大切にしながら、私たちが教会や家庭や学校や職場で過ごすすべてにおいて、あなたの栄光を表す器として用いられますように、どうぞ私たちを祝してください。これらの感謝と願いを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。本日から月に1回、使徒信条の言葉に従って御言葉を聞いていきたいと思います。マタイによる福音書の連続公開説教と合わせて分かち合ってまいります。なぜ使徒信条なのか。私たちは毎週の礼拝でこの信条の言葉を告白をしています。我は信ずという言葉で始まっているごとく、私はこう信じているとはっきり言い表しているのが使徒信条です。けれども、信じるということを考えますと、わざわざ信条の言葉を用いなくても、私はただ信じているのですと思う方がおられるかもしれません。ただ信じている、何か大きな存在があることを確かに信じているというのは、一見信仰的なように思えるのですけれども、自己流の神様を信じているという場合がないではありません。私たちは使徒信条の言葉によって、私はこういう方を救い主だと信じていますと自分の信仰を告白をします。それは個人の信仰告白であると同時に、教会が受け継いできた信仰を私も受け入れますという告白であることが大切なのです。そしてヨヨの教会は勝手に信仰を作ってきたわけではありません。教会が告白してきた信仰は聖書に記されていることによっています。聖書が指し示す神様がどんなお方なのか、そしてこの方を信じると教会は告白をしてきました。歴史を生きてきたすべてのクリスチャンたちが告白してきた、その中に私たちも加わるのです。使徒信条を告白してきた教会の家族とともに使徒信条を告白するのです。この信条の言葉は毎週の礼拝で告白をしています。しかし実はこの言葉を覚えていても、この信仰の内容を生きているかというと、むむむと下を向いてしまいたくなるかもしれません。大木秀夫先生という牧師がいらっしゃいますが、大木先生は信じることの反対は疑うことだと言いました。いや、自分は神様のことを疑ってはいませんと思いますけれども、はっきりと信じていると言えないモヤモヤがあるのではないでしょうか。あるいは信じているけれども、何を信じているのか、どんな方を信じているのか、はっきりと言葉にできないモヤモヤがあるかもしれません。そんなモヤモヤを礼拝で月1回晴らしていって、この信仰に生きる喜びというものを与えられていきたいと思うのです。我は天地の造り主を信ずという言葉で使徒信条は始まります。聖書の一番初めの言葉はこうです。はじめに神は天地を創造された。はじめにというのは時間的に最初に ということであると同時に、この世界の根源においてという意味です。天地創造の記事と科学教育との矛盾が問題になることがありますが、それは聖書の読み方が間違っているのです。聖書は科学の本ではありません。天地創造の御言葉は、この世界がどのようにしてできたかという成り立ちを語っているのではないからです。私たちは何を根拠に生きていくかということを語っているのです。私たちは何を根拠に生きているのでしょうか。生まれつきの私たちは、自分は全く自分の力で生きているように思っています。対して聖書は、私たちの生きているこの天と地、そして私たちはそもそも作られたものだというのです。私たち人間は自分で生きているのではなく、社会の力によるのでもなく、神様によって作られて、すべてを与えられて生きているのです。はじめに神は天地を創造された。私たちの生きている天と地を支配しているのは神様のご意志なので、神様の身思いなのです。他の何者でもない。それを創世記の最初は語っています。マタイによる福音書で、イエス様はこんなことをおっしゃっていました。一羽のスズメさえ、天の父のお許しがなければ地に落ちることはない。神様ではない何か摩訶不思議な力や、定められた運命というようなもので物事が動いているのではないのです。この世界には神様の思いがある。そうであるならば、私たちは困難な現実を諦めてはなりません。先ほどの創世記一章の一節、創造するという言葉、作るという言葉は、もともとのヘブライ語では特徴のある言葉です。これは神様が主語になる時だけに使われる言葉なのです。人間が主語で何かを作るという時は、ヘブライ語ではちゃんと分けて別の言葉が使われます。私たちが何かを作る時は、何かある素材を用いて作りますね。お野菜を使ってお料理を作ったり、絵の具を使って絵を描いたり。一方、神様が作り出す御業は、何もないところから言葉によって何かを作られます。神の創造は無から有を作り出すものなのです。毎週の祈祷会でパウロ書簡を読み続けています。パウロにとって信仰とは何か、それを知る鍵となる言葉は、約束という言葉です。礼拝の招きの言葉で、パウロがローマ教会に宛てた手紙の言葉を聞きました。ローマの信徒への手紙の4章では、約束という言葉が何度も繰り返されています。かつて神様は、アブラハムとその子孫に、世界を受け継がせることを約束なさいました。その神様の約束の実現を信じて待つことが、パウロが見つめている信仰です。神様が約束を実現してくださることを信じて待つこと、その信仰において、パウロは、そして私たちは、神様が私たちのために御業を行い、救いの約束を実現してくださることに目を向けるのです。招きの言葉で聞いたローマ書の4章にはこうありました。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、 多くの民の父となりました。かつてアブラハムは子供が生まれないままに自分も妻も年老いてしまったという現実の中で、神様のあなたの子孫は空の星のように多くなりますという約束を聞きました。なんとなくアブラハムという人は信仰の父などと呼ばれますから、ものすごく立派な人だと思いがちです。しかし創世記を読んでみると、アブラハムはいつも神様の約束を疑わずに信じ続けたわけではないことがわかります。彼は神様の約束を信じきれず、目に見える現実に苛立ち、自分の力で何とかせねばとジタバタしました。その度に神様がご自分の約束のもとへと立ち返らせてくださいました。アブラハムの不信仰にもかかわらず、神の約束が実現していった様子が旧約聖書に記されています。そんなアブラハムが知らされたのが、死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神を信じることでした。作り主なる神を信じるとは、死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる方を信じることなのです。アブラハムもその妻サラも年老いていました。加えてサラは不妊の人でした。神様の約束である子孫が増える、子供が生まれるということにおいては、人の可能性は尽きていたのです。しかし神様はご自分の約束を実現なさる方です。アブラハム夫婦に息子イサクを与えられました。無からの創造がアブラハム夫婦に実現したのです。そして無からの創造という神様の御業は、アブラハムの信仰においても実現したのです。アブラハムは神様の約束に信頼できず、右往左往していました。つまり彼は信仰においては死んでいたのです。信仰が無になることがしばしばだったのです。しかし神様が彼に信仰を与えました。私たちにも同じことが起こります。信仰のない私たちに信仰を存在させてくださるのは神様なのです。無からの創造、無から有を存在させる神、この方とのつながりは私たちが生きていくのを支えてくれます。私たちはダメなものはダメとか、無駄な努力という限界や諦めを感じることがあります。取り返しのつかないことも経験します。日々の生活の中で大きな失敗をしてしまったり、重い病気を患ってしまうこともあります。どうしても気持ちや言葉の行き違いが生じて、大事な人と別れてしまうこともあります。先週の昇天者記念礼拝で聞いたように、親しい人との地上の別れがあります。神様は信じていないことはないんだけれども、それでもやっぱり死んだら終わり、親しい人との別れが怖い、もうその人は何度呼びかけても起きてこないのだから、そんな不安の中で過ごすことしばしばです。大事な人を失う悲しみは私たちを不安と孤独にさせますけれども、私たちには取り返しのつかないことがあるけれども、神様には取り返しのつかないことはないのです。神様は存在していないものを存在させる方だからです。無からの創造を成し遂げられる方だからです。人には不可能という現実であっても、神様は作り出します。ですから私たちがこれで終わり、ピリオドだと思うところは、神様にとってはカンマに過ぎません。 その先があるのです。地上の日々は神の目から見ればまだ一部分に過ぎないのです。もっと豊かな、私たちのイメージをはるかに超える素晴らしい新しい天と地での暮らしがまだ先に用意されているのです。私がかつてお仕えさせていただいていた教会の方で、まだ若くしてご主人を突然天に送らねばならなくなった方がいらっしゃいました。ご主人の死をなかなか受け入れることができなかった方でした。その方がよくおっしゃっていたのが、火葬しなければよかったということでした。海外のお仕事をなさっていらっしゃるので、土葬の方が良かったというのです。なぜなら、目に見える体が焼かれて骨と灰になってしまったら、もう何の可能性もなくなるからだとおっしゃるのです。土葬だったらまだ幾ばっかの可能性が残されていたのではないかと。土葬であっても死は死、人の可能性はついえているのですが、その方にとっては土葬だったらまだ可能性があったように思える、そう言っていつまでも泣いていらっしゃいました。そんな話をかつて恩師に話したのです。今はもう天に帰られた恩師ですけれども、あの時先生は静かにこうおっしゃいました。イエス様は復活の主であり創造の主でもあるんだよ。創造主は灰からも人を新しく作られる方なのだよ。被災地でご遺体が見つかっていない方たちも、その時には作り主は集めることができる、そんな方なんだよ。ああ、本当にそうだなと私の脳裏に刻まれた言葉でした。先生が亡くなった今、あの先生の言葉を思い出しながら先生を思いつつ生活をしています。復活の主は創造の主でもある。それは私たちの可能性がついえたところでも、いや私たちの可能性を超えたところでこそ、復活の主は創造の技を行ってくださるということです。創世記に書かれた神様の創造の御業は過去に終わったのではありません。旧約新約を通してずっと行われてきた御業です。そしてイエス様が十字架におかかりになって死んで復活し、天に昇られて聖霊が下り、教会の時代になってからもずっと行われ続けているのです。花小金教会で今共に生きる私たちにも、無からの創造が実現すると神様は約束していらっしゃるのです。今日も神様は作り主として創造の御業を行っておられます。明日も明後日も作り主であり続けられるのです。その神様の可能性、神様の約束に信頼したいと思うのです。私の好きな映画の一つに、砂の器という映画があります。あの冒頭で子供が砂で器を作るのですが、波に飲まれて崩れていきます。私たち人間の技はそれに似ているかもしれません。けれども神様の御業は違います。神様は混沌の中に光を創造されます。砂の器を砂の器のまま終わらせないのです。闇が闇のままに終わることを神様は望まれません。創世記一章二節にはこうありました。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。ここは口語訳聖書では、神の霊が水の表を覆っていたと訳されていました。覆っていた。この言葉は、親鳥がヒナを羽の下に覆うというような意味があります。つまり、混沌とした闇の世界を神様の霊は ひなを包む親鳥のように包んでいるというのです。私たちの中にも混沌があり闇があります。しかしそれは神様に包まれている闇なのです。そして一章の三節、神は言われた、光あれ、こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神様は混沌の中に光を存在させて、それで良いとおっしゃいました。神様の創造の御業は、途中で挫折することはありません。神様が良しとされるまで終わりません。神様の御業は光を作ることで完成するのです。闇のままでは終わらないのです。先週のお話で言えば、ラザロが死んだままでは終わらないのです。神様の目から見れば、地上の死はまだ途中です。イエス様がラザロ出てきなさいと呼びかけられて、ラザロが死のとこから出てきて、また家族と友達と一緒に暮らしていくまで、神の創造の御業は完成しないのです。この神様を信じる。いつか新しい天と地を作られて、私たちを新しく生かしてくださる神を信じますと告白をしていきたいと思うのです。私たちの生きているこの世界は神様の言葉が語りかけられている世界です。恵みの言葉が貫かれる世界です。私たちの助けはいつでも天地の作り主なる神様から来ることを確認しつつ、新しい週、新しい10月へとご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。作り主なる神様、私たちの置かれている世界現実は混沌で形なく虚しいことが多いですけれども、この世界を支配しているのは見える現実ではなく偶然や運命でもありません。私たちやこの世界を支配しているのは神様、あなたです。どんなに見える世界が混沌であっても、どんなに自分の出した結論が虚しいものであったとしても、あなたはそこから光を作り出してくださいます。私たちの人生の虚しさに意味を与えてくださいます。ありがとうございます。主の年2020年、今年は秋からクリスマスにかけて、全国の教会で恒例のバザーもできない、クリスマスの祝会もできないという、これまでにない教会の日々を過ごさねばなりません。けれどもあなたが私たちのために新しい可能性を作り出してくださることに信頼して、希望を与えられつつ歩んでいけますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21-155番、賛美歌一編では301番、こちらの1節と2節と3節を歌いましょう。 私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。感謝と献身の祈りを歌に込めて賛美をいたしましょう。賛美歌21-65-2を歌います。ご一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝をいたします。皆様に神様のお恵みがありますようにお祈りをいたします。式次第の右ページに書いていますように、10月の聖書日課と祈りのカードができていますので、ご自宅礼拝をお続けの方には、今週の週報発送の中にお入れをいたしますので、どうぞお読みください。また、今日は礼拝後に、そこに書いているような集会がございます。また教会学校の礼拝も夕方にございます。木曜日には定例の聖献祈祷会もあります。次週の主日礼拝は世界聖餐日、聖餐式を取り行います。また次週ですが、役員会報告にも書いているのですけれども、礼拝後には総務委員会の打ち合わせとともに、お庭の草むしりと教育館のお掃除と、また教会の前にあるベンチのペンキ塗りをいたしますので、どうぞご協力をお願いしたいと思います。みんなで教会堂をきれいにしましょう。また、今週発送する週報のその裏の面に役員会報告を書いていますので、お手元に届きましたらどうぞご覧ください。その転入の方のことも書いていらっしゃいますし、あとバザーは、今年は中止となったことがあります。またクリスマスのことなども書かれていますので、どうぞお読みになっていてください。クリスマスイブは夜に、キャンドルサービスの礼拝は行います。あと、特別礼拝講演会、新学校日礼拝ですね、10月の11日に新学校日礼拝をお捧げすることも書いてまして、東京神学大学教授の中野実先生に来ていただいて、そして礼拝後には、短くなりますが特別講演会もしていただく予定ですので、どうぞ楽しみにしていてください。では唱詠賛美歌21-29を賛美いたしましょう。
No.
の礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。